はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長茶髪スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
中山森下でございます。
はい、ということで今日は
いやいやいや、
なんと730回らしいです。
すごいですね。なんかごきげんようとかみたいだよね昼の
そうですね。サザエさんでも1000何3000、1万何回か。
かすごいね。
あいつは調子乗ってますからね。
やばいね、だってね、本当前なんかちょいちょい話題になりますけど、本当初期の頃なんて放送できない回ばっかりですもんね。なんか
ミルク放送局
が、いやいや、あのサザエさんが
それは時事性の問題、
表現の仕方とかがかなり、ブラックで、結構ねブラックなんだよね。
そうですそうです。
サザエさんって今でこそほのぼの家庭アニメみたいになってるけど、
当時はそんな多分エッジは聞いてなかったんじゃないですか。
いや割となんか見たら
当時から
当時の方がヤバかった。
当時の表現的には普通マイルドになってんじゃない、そのわざとエッジを聞かせた見せ方にしてたの。
いやまあでもそもそもがね、だって新聞の4コマとかってさ結構時事的な
ネタだ
から、
ね、
側面が多かったりとかするから、
ピカドーンとかやってたもん
なんかなんだ、放送禁止用語が飛び交う感じのネタだったりとか、
配給をネタにしてたのを覚えてますよね。
配給、はい、ああのご飯を配った、
はい、
配給
戦争の時の、
ああなるほどね。なんかなんかのギャグっぽいネタの中でなんかアホー精神病院みたいなのがあったよね。やばいよねもうね。
アホーを精神病
院。なんか字は違うんだけど。
ああなるほどね。
になんか連れてくみたいな。
めちゃくちゃ面白い。
やばいよね。
めちゃくちゃ面白い。
完全に今もうモザイク入っちゃう、ね。絶対オクラリ。
不適切にも程がある。
もう本当ですよ、まさにまさにそんなんばっかりですよ。だってバットで殴りつけたりしましたからね。
ああはいはい。やばいですね。
やばいし、バイオレンスが過ぎるんですよ、本当に。
バイオレンスも入ってて、
まあ、それをね、比べたら今のね、はい、やっぱりこのほのぼのとした感じの、でもね、なんか闇感じますけどね、
ちょっとね、
波平さんとか、本当、仕事何やってるんだ
ろう、普段何やってるんだろう、そう、怖いです
ね、完全に窓際に追いやられてるからね。はい、
はいはい、ということで、今日は、
はい、今日はですね、こちら、ちょっと前に発売になってましたけれども、とんねるずののりさんの本ですね、皆さんのおかげです。はい、のりさんの自伝読みましたんで、ちょっとこちらのご紹介を
のりさんの自伝で、
自伝です。
自伝
でもどうですか、でも僕ら世代ってトンネルズ直撃世代じゃないですか。
はいはいはい、はい、
大スターだったでしょ僕たち。
そうですね、
ね、僕は結構夢中で見てましたね。
皆さんのおかげです
もんね。皆さんのおかげですもそうだし、はい、生でダラダラ行かせて、
あ生ダラね、はい、はい、
あと夕方にやってたコラートンネルズとか
やってたかもしれない、はい、
そうですね、いろいろやってたんですよ
と。
でも僕ね本当にね、アナウンサーお笑いスター誕生に出てる頃からトンネルズを見てたんです
よ。それは知らないですよ。夕焼けにゃんにゃんに
いた、あ、はいはいはい、そうですね、夕焼けにゃんにゃんでこう頭角を現してみたいな、はい、あと結構ね本当になんだろう、当時その、まあお笑い、まあ、ご本人様ってお笑い芸人ってあんまり名乗ってなくて、自分たちはテレビタレントだって言ってるんですけど、まあ当然僕ら子供の頃そんなの分かんないじゃないですか、はい、でかっこいいって言える2人組のお笑いコンビって僕トンネルズさんが初めてだったんですよ。
ないね、だってトンネルズより前は2ビートだもんね
みたいな、なんかこう派手なさ、はい、格好ででっかい蝶ネクタイして、はい、面白いですみたいな感じの人が多かったわけじゃないですか。
ザ・漫才師になっちゃいますよね、う
ん。でもトンネルズさんはね、ピシッとこう DC ブランドを着て、はいはいはい、で背も高くてね、かっこいいお二人でかっこいいと思えるお笑い芸人さんみたいなの初めてだったんですよ。だから結構僕の中では本当ヒーローというか、
はい、
お、なんだろうこの人たちってずっと見てたら、あれよあれよという間にスターダムにのし上がってって、はい、でご本人たちも全然下積みなんかなかったみたいな、まあね、あんまり苦労って語る人たちじゃないから、うん、人知れず当然苦労はしてるんですけど、もう本当にあこの人たち面白いな、かっこいいなって思って見てたら、本当に目の前でどんどんでかくなっていく存在を見たんですよね、うん。いやでまたなんて言うんでしょう、やっぱ時代って大事だなと思うんですけど、この方たちって大活躍したのがほらもうバブル真っ盛り
そうですね、バブルとちょうど被ってるのかな、うん、
なのでお金のかけ方が半端じゃなかったですよね多分下手したらコント1本あの番組内の15分ぐらいのコントの、はいはい、で今のドラマ1本分ぐらいの金を使ってたでしょ、
はいはいはい、
あの爆薬の量とか、はい、セットの凝った立て込み具合とかすごかったですよね。で今のほら方々はやっぱりとんねるずさんがもうちょっと一線引いてからしか知らないからなんなのあのなんかエバってるおっさんぐらいしかないでしょ多分
それはでも主に石橋でしょ、
まあ、まあまあそうですけどでもほらのりさんも結構暴れますから、
はいはいはい、
まあそんな中でそののりさんの目から見た生い立ちから本当にトンネルズの最盛期そして今まで今に至るまでを
なんか石橋のなんかこういう本は、うん、なんか本当に子供の頃チラッと読んだような記憶はある。
はいはいはい。でもノリさんの口からあんまり語ら
ない、ね、あんまりそうそうあんまり言わないよね多分この人ね、うん、
でもやっぱり
ナスサイクルぐらい
でしょ。そうですね。でやっぱりこう見てて思ったのがやっぱりどうしても子供心に見てるとすごい暴れる人が塚さんで、はいはい、なんとなく控えめにしてるのがノリさんというイメージありますけど、はい、大人になって気づいてくるんですけど大体あれやべえのってノリさんだなっていうのが途中から気づいてくるんですよね。
そうですね。
でこれ見るとやっぱりあやっぱりねっていうことが分かる、はい、感じなんですよ。で本当にタカさんがやっぱりもうグイグイ引っ張って、
はいはい、
もうあれなんですって事務所とかマネージャーすっ飛ばして俺に2時間枠をくれってフジテレビの重役に掛け合いに行ったりとかしてたらしいんですよ。そこで生まれたのが皆さんのおかげです、うん、の、 スペシャル番組、
はいはい、
火曜ワイドスペシャルで2時間枠でやってたんですよね、
はい、
でそこでやってて結局そこで評価されてで、レギュラーになって、まあ、そこからもうい
そうですが、うん、7つのいとこと住んでたんですけど、
はいはいはい、
歌歌ってたじゃないですか、
はいはいはい、
だから光源氏とかと同じ扱いでした、ね、
あそう本格的にレコード出したのもこの人たちが初めてなんですよ、うん、僕の中では
普通に毎年なんか紅白出てたような記憶
が。そうですね。でほら芸人さん確かに歌とか歌う芸人さんもいたけど明らかに笑いの延長とか、
はいはい、
ちょっと面白おかしい歌とかだったんだけど、はい、この方たちって本当にこうかっこいい歌とか演歌とかさ、
はい、
雨の西麻布とか歌っててなんか何から何までセンセーショナル でやっぱりこうバックについてるのは秋元康です。ザ・秋元康。やっぱブレーンって大事だよ ね
であと、うん、なんか覚えてるのは、うん、オールナイトニッポンを、
はいはいはい、
中学の時聞き出した時に、
はいはいはい、
まだギリギリ、
はい、
トンネルズのオールナイトニッポンやってて
はいはいはいはい、はい、
でトンネルズだけね異質だったのよ。
あ
異質っていうのは他の人とかは、うんコーナーがあったりとか、うんうんうん、視聴者参加型のなんかとか、はい、トークテーマがあったりとか番組として盛り上げようっていう感じなんだけど、はいはいはい、本当にラジオの前に来て2時間今週あったことを喋ってるだけなの、
うん、あもう僕らまさに僕らの
スタイル
ですね、
すごいなと思って こんなことが許されるんだと思って、
はいはいはい、これ読むとその分かるんですけどやっぱりこの方たちも多分文脈から気にしてなかったとは言ってるけどやっぱりその師匠を持たない
あそういうところでね、
はい、っていうことで結構コンプレックスもあったと思うんですよ、はいはい、で実際にそれってやっぱかなりテレビ局からは下に見られてるみたいでバックに何もないから
結局ねたけしみたいにたけし軍団作るわけでもなく、
はい、そう孤高の存在だったわけで、はい、でやっぱりそういうバックボーンもあるんでも好き勝手やってやろう一番面白い素人を目指そうということで、うん、この人たちは頑張ったそうですね、はい、でも本当さすごかったですよねこの人たちの勢いってもう見てて本当になんか本当になんかかっこいい先輩みたいな感じだったじゃないですか存在が。
本を読んでどうだった
んですか。本を読んででもあもう本当に本当にノリさんの人生を書いてるんですよ
どういう人生だ。
もう本当に生まれて
安田成美さん
も書いてますよのもうことも書いてるしあと、タカさんのことも当然書いてます、はいはい、で思ったのが安田成美さんと結婚したいなって思ったいや内緒の子本当に
安田成美さんと結婚したい、はい、
結婚したいなって思いました。 ノリさんは本当に自分でも言ってるけど安田成美さんと結婚してよかったんだなこの人って思いましたね。
え、具体的に何かある
の？ もうあの人のマネージャーみたいな感じ
で、あ、感じでいろいろやってくれてるんだ、
う
ん、
そうな、あの迷ったらもう背中を押してくれる人みたいな、はいはい、もう好きにやったらいいんじゃないみたいな感じの人らしいですよ。
トンネルズはさすがに絡んだことないな。あ、でもね、うん、野猿はある。
ほう、
野猿じゃないか、野猿のスタッフだった人、
は
い、
野猿の、まあ、スタッフだった人が野猿になるよね、うん、はい、
そうそうそう。
でもああいうさ、スタッフさんを表に引っ張り出すのもこの人たちがやったのか初めてじゃないですかね。
得意ですね、
うん、はい、もうスタッフさんそのままドラマに出しちゃったりとか、
はい、
で素人芸を笑うみたいな、
はい、
でもなんて言うんでしょう、でこれを読み終わったら本当に運命的にトンネルズ復活のニュース、
あ、なんかあれか、日本武道館で 2days、
日本武道館、武道館取れねえだろうな。
それは無理でしょ。
とあの取れたら行きたいけど、どうだろう、取れないかな、やっぱ。
いや無理でしょう、無理だよ。
武道館ってちっちゃいじゃん、
多分8000人ぐらい
だよね、
うん、
あのステージ作って入れちゃうとね、うんうん、1万人ってなかなか難しいもんね、本当に後ろまで入れて1万人だもんね、う
ん
う
ん、花道作んなきゃいけるって言ってました
ね。ああなるほどね。いやでもね、きつそうだよね。さすがにさ、あれだよね、今もう今の世代の人トンネルズさん見ないっつったってさ、
いやいやでも、
いや見るよね、やるっつったら。
しかしかやんないだったら来るよ。
来るよね。行きてえなあ。トンネルズ。
持ちネタとか覚えてないもん。覚えてないっていうか。
いやだってもう本当楽屋ネタですもん。
そうそう、オリジナルネタっていう感じじゃないですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう、自分でも言ってた、ネタの作り方わかんないしボケとツッコミも未だにわかんないって。
ああ。
だから本当にあの部室でやってた部室芸、
だ宮沢りえとかをうまく引っ張り込んでましたね。
はい、
そうです
ね、宮沢りえ、
水木有沙、
水木有沙も出てましたね。キョンキョンも出てましたね。
キョンキョンも出てた。
あと渡辺真里奈も出てましたね。
まあ、まあ、もじもじくんね、
もじもじくんも出てましたね、
はいはい、
YMO も出てましたからね。
出てたっけ。
でも悲しいかな、なんかそのこの人たちもその陰りが出るじゃないですか、はいはい、やっぱりずっとやってると。この人たちってやっぱその高卒パワーって自分たちでも言ってて、当時ほら大学行って当たり前みたいな感じの中で学歴もなくて芸もない人たちがもう勢いだけでガンガンもう上に立ち向かっていくぜ ってやってたんですけど、結局大物になるにつれてこの人たちが体制になっちゃうんですよ、どうしても。
なるほど、ね、
そうすると大暴れがただの弱い者いじめに最終的になってって見てられなくなってきたっていうのはちょっと分かる気はするんですよね。
そのサダオガとかいじめてましたからね。
そうそうそうそうそう。まだ若手でさ、本当に上にガンガン殴りかかっていく様は見てて痛快だったんだけど、この人たちが結局トップに行くとガンガン殴る相手が結局下しかいなくなるんで、それは確かにね、あのうわちょっとかわいそうなんじゃないっていう感じになってきちゃって、この人たちの良さが偉くなっちゃうとなくなっちゃったっていうところは確かにあるかもしれないですよね。
あ、でもそれはわかるな、
うん、でもそれって結構どれでもあることなのかなっていう感じはしますよね。でも僕知らなかったんですけど、のりさんってもう完全にあのトンネルズで作ったあの事務所からも独立しちゃってるんですね。
へ
ー。だからそこでまたさらに不仲説が出ちゃったりとかしてたみたいですよ。
で高校だ、うん、帝京高校出て、
帝京高校
出てその後何やってたんですか。
タカさんは、ホテル、
そうホテルでしょ、
プリンスホテルだっけ、
プリンスホテルが何かで働いてて、
でこの人はダイハツ、
あそうなんだ、
そうそうそう、でサラリーマンやりながら2人ともなんかあの素人の大会みたいなのに出て、
あでそういう感じだったんですね。普通にじゃあ社会人で働いてたんだ、ノリさん。
そうなんですよ。でもともと高校生の頃からあの昔って素人さん大集合みたいな番組、はいはい、あったじゃないですか。でタカさんはもうそこでガンガン長売れてたらしいんですよ、一人で行っていろんなことやって、猪木の真似とか、
はいはい、
でそこで今度2人でやるコンビのコンテストみたいなのがあって、そこでもう一人あの部室で人気者だったノリさんをそんなに仲良くないけど誘ったらしいんですよ、面白かったから、はいはい、やっぱその辺でやっぱプロデュース能力がタカさんはたけてたんでしょうね。この人と一緒にやると面白いんだろうなっていうのが、
だから今やってるね、うん、まだギリギリレギュラーというか、
はい、
特番でやっている、
はい、
細かすぎて伝わらない
もの
とかも、
はいはいはい、
あれも素人芸ですもんね。
そうですね。であれもね、今ノリさん出てないですからね。
出てないですね。
そうですね。 そうだから結局もともとすごい大親友っていうわけで行ったわけではない
んだ。でも別にじゃあ今仲悪いかってなってくると普通じゃないっていう、
いやあのこれ分かるんですけど、あの、まあ、僕もほらいろいろやるじゃないですか、はいはい、劇団とか入ってるじゃないですか、はい、確かにね、あのお芝居やるときはずっと一緒にいますけど、はい、やらないときメンバーと会うかっていうと会わないんですよ
それはそうです。別にミルクホールのメンバーと毎週1回やってファミレスで飯食うかって言ったら別に会わないですか。
そうそう僕とだってちゃんまつさんって別に普段会うかって言ったら別に会わないでしょ、
それと仲がいい悪い
は別の話、いや別なんです。で喋る必要もないし、うん、で普段からベタベタしてたら新鮮さもなくなるからさそれは倦怠期の状態をカメラで見せられてもっていう感じもありますから、それは分かるんですよね。まあでさらにね、朝から晩まで忙しい時期に一緒にいたら顔も見たくなるタイミングだってそれはありますし、仲悪いっていうのとはまた違うけど、あいつと別にもう顔合わせたくねえよっていうタイミングもあるでしょうし、でそこに焚きつける人たちもいるだろうしっていうことだろうと思うんですけど、
前回のクールでドラマ出てましたよね、
うんうん、ああ出てましたね、
見てなかった、
好評だったみたいですよ、でものりさんもともと歌も演技もすごい上手い人なんで、タカさんって割とほらぎこちない感じあるじゃないですか、うん、演技も歌も
実はね、うん、もう肩に力入っちゃって、
そうでもノリさんは何事もあの自然にこなす方で、
スポーツ王は俺だはまだやってますか、
まだやってますね、年末だけ
もう無理だろ、
いやあそこだけらしいって今2人で揃うでもそこがほらトンネルズ復活で出ますから永遠の兄貴ですよ。いやでもね、あの復活してくれるのは嬉しい。でもこの人たちが暴れてた時代はやっぱりテレビが面白かったな。あの今がどうとか言いたくないけど、それってただ単にお金がかけられてるかどうかっていうのもあるんですけど、だってゲストでアイルトンセナ出てましたからね
出てた
テレビ番組の1コーナーに
出てた
呼べます今マックス・フェルスタッペンを。
フェルスタッペン来ない
呼べないでしょ、
フジテレビの番組でフェルスタッペン来ない
昔は呼んでたんですよ、アイルトンセナを。
石橋さん の、うん、ラジオ、
うん、
野球のラジオは、はいはい、ポッドキャストで週1で聞いてますね、
う
ん、だからまあ、あの人の話、あの人はまあ劇でやってんだなってのは分かるんですけど、
はいはい、のりさんも完全にアートの人みたいな感じで、はい、好きなことをやってる感じですよね、
は
い、で、
お金はありますからね。
いやもうそれはもう、
これは先生
あれなんですよ、
これは
腐るほどありますよ、もう、もう葉っぱと一緒に生えちゃうような感じで、であのここでも書いてましたけど、やっぱタカさんってかなりあのロジカルな人というか、
はい、
あのもうすごいあの、まあ、それ多分ラジオとか聞いてても分かると思うんですけど、もう何年何月何日に何があったっていうのをすっごい覚えてる人なんですって。
あのね細かい
でしょ、でスポーツとかも大好きだから、タカさんすぐ出てくるじゃないですか、うん、何年 の、うん、あのどこで、
はいはい、
どの野球選手がホームラン打って、あの試合すごい終わったよねみたいなのがあって、ノリさんは全然そういうの覚えてないですけどだからずっといろんなことを計算して逆算して考えて、はい、いろんな企画を立てていくのはタカさんなんですって、はい、でタカさんがおいノリタケこれやるぞって言ったら、あいいよって言うのがノリさんなんですって
それに別に対して、
そうそう、
あの意も唱えるでもなく深く聞くでもなく、
そうでタカさんもノリさんがやることには文句言わないし、
はいはい、
あの指示は出すけど、うん、じゃあここノリだけ好きなことやってって言ったら好きなことをやって、
うん、好きなことコーナーでむちゃくちゃやっても別に全然
いい、そうそれも見越して、でそれをニヤニヤして見てるみたいな感じらしいんでやっぱ大人の関係ですよね。
そうですね、
うん、だからあのタカさんってだから本当にあのこれを読むと思うんですけど、やっぱプロデューサーなんだなって思いますね、うん、あのトンネルズを完全にプロデュースしてたのはタカさんだし、あの全部あの交渉するのもタカさんだったんですって、
はいはい
はい、あの例えば移動グリーン車じゃないといけないとか、うん、コンコルド乗らねえと海外行かないとか取り付けてきたのは全部タカさんらしいですよ。
別にコンコルドには乗りたくないもんね。
そうですね
乗りたくないと言うより別にコンコルドじゃなくても別にいい、
まあまあ、でもほらコンコルドだとすぐ着くからでも全部そういう、あとあのロケ弁とかそういうのすごいワンランクもツーランクも上にしたりとか、スタッフ全員と同じものにしたりとかするのも全部タカさんだったんですって。
そうロケ弁っていう概念を放り込んできたのはトンネルだみたいなのはなん
か、ああはいはい、でさらにスタッフとも同じものにしたって、うん、あの俺たちチームだからっつって、
確かにそうですね、
うん、なのでこれ見るとでもあのやっぱこう雇われてる方の目から見たトンネルズみたいな形を見れるのである意味
雇われてる方、
雇われてるってわけじゃないけど、うん、まあノリさんはどちらかっていうと受け身の方
を、ヒット従業員
トンネルズとしては、そうそうそうそう、
ヒット従業員
なので本当にトンネルズの仕組みとかも結構客観的に見てるところがあって、 すごく面白かったですよこの本、
はい、
どうやってトンネルズがのし上がっていったのかっていうのがすごい、なんていうんですかね、客観的に見る人の目から見た内側っていうものが見れたので、はいはい、すごく楽しかったので、これは結構、おすすめの本だなと。ただあともう一点思ったのが、意外とのりさんおじさん構文を使う。
どういう
あの結構ね、あの文章がおじさんっぽいです。あのもっとアーティスティックな人だと思ってたけど、意外とも
うおじさんなんです。
そこら辺のおじさんみたいな文章が
おじさんだからね。
はい、でも意外とねこういう本にしては2000円ってことで安くない？
まあ、もう別に金はあるから、
まあまあまあね、うん、これで人なんか人儲けしようとは思ってないと思うんで、
今もう、うん、本で2000円だったらいいんじゃないですか。
いや安い方でしょ、
だってダニートレホの方が、
ダニートレホなんて3500円ですよ。たっけで、この間
たっけえな、
そうそう、エアロスミスのめっちゃ熱い、
はい、
歴史的な写真集が3000円だったから。
安い、
ダニートレホがどんだけ高いかですよ。中見たらだって見たことねえ食材しか書いてねえんだから。
今ね、だから紙も高くなってるから。
そうか、
そうな
んで、あとまず、絶対的にさ本が売れないからやっぱ、うん、高くなるんだよね。だって普通のさ、ジャンプとかの漫画あるじゃん、
はいはい、
週刊誌の、
はい、
ジャンプコミックス、はい、あれだって俺が買ってた頃なんて350円とかそれぐらいでしたよ。
そうそう、そんなもんだよ、
うん、今なんてもう700円とかすっからね。
秋田書店のが800円になったんですよ。で税抜きね、税抜き、バキ一冊880円で買うバカはいないでしょ。
本当ですよ。
350円、税込み350円だからバキ買った
の。てか俺らの当時でさ1000円超える本ってなかなかの本だったよね。
本当そんなの、それこそタレント本ぐらい
だよね。で結構おまけが豪華とかさ、はい、そんなんだったのに今もう本が高っけーだけ、1000円以下の本なんてまずないもんね、うん、漫画だって1000円するよ普通に。
あ、ちょっとこういう想定だった
ら、そうそうそう、ちょっとあの、はい、ね、あのワイド版みたいなやつだったら、はい、俺らの頃なんてアキラぐらいだったよね。1000円超えてるやつ、
うん、なんかあれは特別感、
ね、もう特別感あるから、あれはもうステータスだからさ、うん、持ってて、
うん、アキラね、アキラ2000円ぐ
らい。でかいからね、電話帳みたいなやつ、
そうそう、色ついててね、
そうそうそうそうそうそう。しかもプラモデルなんて5000円するからね。
はあ、はあははあ、
普通のプラモデルが、
そんなすんの今。
うん、子供買うわけねえよそんなの。今の子供プラモデル作らねえとか言うけど、5000円なんか出せるかっつって。
この前ね、ガンダムのやつ、プラモデル買ったんですけど、2500円でした。
高
っ。でもこれぐらいの、普通のガンダムなんですけど、予想以上にパーツが細かいんですよ。なんかちゃんと作られてるのがよくわかんないけど、
はいはいはい、
ガンダムの頭、
はいはい、
あるじゃないですか。
はい、
そんなの前と後ろで、あとここのガチャっていうのを入れて、3つだと思ってるじゃないですか。
はいはいはい、
8つぐらいに分かれてて、もういい加減にしてくれよと思って、もうそういうんじゃねえんだよこっちが求めてるのは。
あれ今ってさ、144分の1のガンダムシリーズはいくらするんだろう。 あれ300円だったじゃん俺らの時。
あ、でも300円はないです
な、まあ、今は絶対ないよね。
ないない、
あれ1000円したら俺泣くよ。
1000円ぐらいじゃないですか。
だってミニ四駆だって500円とかだったからね。600円か、
ミニ四駆600円、ミニ四駆600円でしたね。
モーターついて600円だったからね。
あ、そうだ、ノーマルモーターね。
まあ、それ買えるんですけれど。
じゃあもういい、
良い良いものでした。
はい、
でもどうなんだろう、今の人ってトンネルズってさ
知ってはいるんじゃない。
でもまあこの頃の一番この人たちがブイブイはしてた頃はやっぱり
知らないですよね。うちらが金ちゃん知らないみたいな。
まあそっか、
でも金ちゃんは知ってるけど、金ちゃんがブイブイ言ってたことはあんまり知らないじゃない
ですか。でもお笑いの形を変えた人たちではありますよね、それまでのから、うんうん、ちょっとアイドル的なかっこいいって言われる存在、うん、まあ、この人たちの後にね、うっちゃんなんちゃんとかダウンタウンとかが、まあ、形は違いど続いていくわけで、
うん、
でもあの人たちがかっこいいっていう、
ダウンタウンはちょっと今、
ちょっと今、
うん、
まあちょいちょい、
うん、
まあまあまあまあ、うん、まあまあまあまあまあまあまあまあ、でもこの人たちからですよね、本当にお笑いがかっこいいって言われてよくなったのが。
あ、そうか、そういうことですね、
うん、
はい、
キャーキャー言われ、お若い子とかに、
はい、
女の子とかにも言われて、なんかもいわゆる持ってる職業みたいな。
そうですね、それまではたけしだ、
ね、ちょっと毒があってさ、
たけしだドリフだでした、
ドリフだ、ちょっと異質でしたからね。なので今の若い人たちはなんであのただ威張ってるだけのおっさんって思ってるかもしれませんけれども、今のお笑い番組があるのは結構この人たちのおかげなんですよっていうお話、
うん、そうですね。だから昨日もスポルトを見てて、うん、
はいはいはい、
日曜の夜、
はい、
スポルトを見てて、
はい、
ただ大悟が、
はい、
千鳥が、
はい、
なんかスポルトに入ってるんです
よ、はいはいはい、
であいつもちょっと野球やってた
から、あ、はい、
でなんか巨人の阿部監督にインタビューとかしてるんですけど、まあなんでここトンネルじゃねえんだろうなと思いましたね。
だって本当高さんのデータ量って半端ないからね一瞬で出てるからね、どんなスポーツでも。
俺だって高さんでいいんじゃねえのって、別におじさんしか見てないんだし、この時間
だって野茂英雄が16番の背番号を背負ったのは高さんのおかげですから、ね、高さん知ってます？
知らない。
あのほら野茂英雄ってさ、あれだったじゃないですか、あのメジャー行くときって、
はいはい、
すごい叩かれたじゃないですか。
あ、僕無理だなと。
無理だ。あとあのなんていうんですかね、あのプロ野球 の, そのルールの隙間を縫って、
はいはいはい、ちょっとね、
まあ、球団とも揉めたし、
はい、でちょっとずるっこい感じでね、
日本球界にも結構足、
はい、
まあ、あの時はもう野茂さんもひどい目に遭ってたんでしょうがないんですけど、はい、それで出てたから、あの今でこそレジェンドになってますけど、野茂がメジャーに行く時なんて空港に来てた記者なんて3人ぐらいだったって言いますからね、で本当にもうみんなあの人の悪口を言ってるぐらい、プロ野球界が、
はい、
で絶対無理だと、はい、どうせ泣きべそ帰って帰ってくるんだよ、はい、後悔して帰ってくるんだって言ってた時に背中を押したのがタカさんだったらしいんですけど、でタカさんほらメジャーリーグっていう、あのメジャーリーグ2映画に
出てたじゃないですか。あ、出てた、そう
タカ田中で
2、3、2だか3だか、
タカ田中で出てて、その時の背番号が16番
なんです。あ、それで16
番で、タカさん の, あの恩を忘れないっつって背負ったのが16番なんですよ、
単純だなのも
う、そうの、まあ、でもそれであのあの歴史的な道を作って、今メジャーに上がってる人なんてぶっちゃけ野茂が作った道を、
そうですね、野茂がいなかったらそもそも、いや
絶対もう何十年か遅れてましたよ多分、はい、そんなところまで影響があるんです、トンネルズって。
そうトンネルズだったら、そうメジャーリーグの3だ、3、
2、3
に出てて、うん、
出てて
だって、そう、タカさん言ってましたよ。未だに俺はメジャーのキャンプ行くと、
そうそう、みんな、ええタカさんかってあの人タカさんだから、それのおかげであれですよ、あのハリウッドの俳優協会に入ってるんです
なんであれ出てたんだろうな、よくわかんないけど
ね、面白いよね。
ちゃんと出番ありましたもんね。
結構な出番でしたよ、で、あの時の役もあの東京から来たっていうちょっとあの下に見られる役だったんで、それで大活躍するみたいな、はい、あのインディアンズがさあの補強入れるっつって
なんで出てんだよな、よくわかんないもん、ね、
ジャイアンツから新人取るって言ってあのジャイアンツからやったじゃん俺たち強くなるじゃんって言ってたら、あの
東京のジャイアンツ、
東京ジャイアンツかよみたいな、結構オチで使われてたんですよ。でもそれで活躍するってめっちゃ美味しい役なんで、
なんで3人一番じゃないんだよ
ね、真田広之とかね、
そうだ
な、じゃないんです。
サニー千葉とかヒロユキとかギギギってなったんでしょうね。
でも
俺じゃねえのか。
でも野球選手の合体だからね、やっぱ、まあ、
そうか
ほら、真田ヒロユキとかちっちゃいから、
はいはい、
でね、野球できるし
そうか、そういうことで16番、
うん、16番だから、いろんなところに影響を出してて、でノリさんもサッカー界になかなかの影響力を持ってるでしょあの人。
ただね、そうですよ、だっていろんなところにペレって書いてます
から。そうペレだのジーコだの
ちゃんとサインかけつ
つ、そう人のサインにねそうなんですよ、
そうだ、
うん、PK やりに行ったりとかね、超レジェンドのところに。
だって J リーグ開幕するとき覚えてるわ、なんかトンネルズの番組で、うん、全10チームかなんか、うん、
当時のね、
そう、はい、で全10チームの一個一個行って、うん、PK 合戦やってて、
やってました。それから派生してセリエ A とか言ってましたからね
そうそれ
本当に大物とやってましたからね。
そう、それでなんか向こう清水エスパルスかなんかの、
うんうん、
なんか外人と PK 対決するかなんかで、確実に相手向こう舐めてて、いやいいんだよ別にバラエティ番組で、
はいはい、
でもどう考えても負けるっていう状況になった時に本気になって蹴ってきた時にノリさんがすげえキレてたの、お前何本気で蹴ってんだよなってバラエティだぞ空気読めってそれが面白かった。
そうこの人たちまた身体能力がすげえ高いんですよ、みんな超楽しかった。いや本当にね、そんなもうはちゃめちゃな、もう枠を超えていろんなところで大活躍してどこでも見れたんで、もう本当にあの時の楽しさをもう一度思い出したいなって思いました、
はい、
うん、まあ、そんな感じでおすすめの本なんでですね、この11月にも復活するということで予習も兼ねてぜひ読んでいただきたいなと思いました。
はい、
うん、以上
以上、
うん、
そんな感じで木梨憲武先生、
はい、はい
の自伝本、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。東京ミルク放送局ではチャンネル登録、はい、いいねよろしくお願いいたします、はい、また今後とも一つよろしくお願いいたします、はい、バイバイキーン。